ウッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。お送りしますのは私山本と、坂さんです。よろしくお願いします。それに加えてですね、前回からですね、ゲストをお招きしております、建築家の米田さんですね、お招きして、3人で、投稿しております。その、第2回目ですね、になります。前回はですね、米田さんの、ま、プロフィールであったりとかですね、米田さんの、事務所兼ご自宅の、ですね、家の中に木が生えている家という、なかなかすごい建築なんですけども、それについての話であったりとか、まあ、三重木造塾というのが出てきましたけどもね、まあそこで、木材について、米田さんが感じられたこととかですね、まあ僕らとしてもね、あの材木屋ってこんな感じの人が多いよみたいな話もしました。で、第2回ですね、その続きということになります。さらにですね、前回よりもさらにこう、深掘りをしていって、よりマニアックな話もですね、出てきたりとかですね、あと、まあ感想の話もですね、木材の感想の話も少し触れてたりします。でですね、今回も、本編の方行きますので、お聞きください。よろしくお願いします。
質問していきます。
はい、はい、
お願いします。昨日のことで、
はい、
さっき
答えられれば。
ちょっと前に坂さんがその木造塾とかで例えば林業の方が、はい、勉強に来られて、はい、今こういう気がこう流行ってるじゃないけどこう求められてるのかと思って、はい、でそういう木を植えようかっていう、まあ、思われる方もいるんじゃないかっていうお話があったんですけど、はい、木って植えてから実際使えるまでものすごい時間がかかるので、
はい、どっちか言ったら、だからそういう木がニーズがあるならそういう木をだから
仕入れてくる、
あのまあ林業やられてる方やったらそのなんていうんですかね、今切らんともうちょっと置いとこうかなとか、そういうアイデアは出るんちゃうかなというふうに思うし、例えば特に製材所やったらそれこそそういうニーズがあるならそういう木を一番に探しに行く、っていう動きができるやろうなとは思いますね。で逆に言うとその製材屋とか林業側からも積極的に今こういう木が、
はい、
あるんやと、
うん、
特にちょっと今ねちょっとあの体型木化しておくね、山さんね、
大きい
なとか、ね、でそれが売れやんっていう、うんようなちょっと状況になった。
それはどうして売れないですか。大きくなると高いんですか。そういうわけでもなくて。
効率が悪いっていうか、売れ筋の寸法の木材とかあるんですよ。で売れ筋以外のものがよく取れてしまうから、そのぶどまりが悪いっていう。悪いことないんですけど、余計なものが多く取れちゃうっていう。これだの。ね、ポッドキャストで話しとったのは、あの、今出てくる木結構大きいのが多くて、太すぎるんですよ、
はいはい。
ちょっと太すぎるもんで、本当に取りたい寸法のものよりも、一回り二回り大きいですよ。そうすると、取りたいものはもう一回り小さいのに、
はい、
その一回り分がこう余まっちゃうんですよ。で、木一本の値段っていうのは、はい、あの、まあ、立方いくらで計算されるから、一本の値段は、また一本の値段は高くなる。だから、その、なんつうか、取りたい寸法よりも大きい丸太が残っちゃうんですよ、今。っていうような状態が今、結構起こってる。
こう、お得にはならないですか？その、いつも欲しいものよりも、ちょっと、大きいから、単純に、流米いくらじゃなくて、0.8 掛けしましょうか、みたいな、そういう、話にならないですか。一本買うときに、
なってもおるんですよ。なってもいるんですけど、まあ、最低の値段をはるかに超えた値段の安さじゃないと買えないだったりとか、 その、うん、構造材とか特にそうですけど、はい、効率が悪いと。
適
用
する のはどういうね、うん、多分だからあんまり大きな橋、まあ、材、なんていうんですか、丸太から、はい、柱を、普通の柱を取りに行くと、はい、多分そんなのは、
すぎる
あかんって言
うんですよね。うん、あかんばかりなんですか。
そう、それは構造を引いてるところに多分聞いた方がいい、すごいと思うんですけど、柱、僕聞いたのは、柱やったら、柱の丸太より太すぎると、うん、その、白身が入らなくなっちゃって、はいはい、入らないと、構造的に若干弱い。うん、っていうふうな。
もろ、粘りがなさそうですね。
うん、うん、曲がりやすいとか、なんとかっていうのは聞いた、うんうん。
はい。
今の話に通じるんですけども、この前、その、まさかの、木材コンビナートに行ったら、うん、やっぱものすごいこう崖のようにバイオマス行きの丸太が積んであって、うん、あれもうこんなに効いて積めるんかというぐらい積んであってさっきの話で余ったやつを燃やしに行くとそれ元取れるとかっていう話じゃないですか。何が聞きたいかっていうと、あんだけ丸太を燃やす意味がどこにあるんかなっていう。売れないもんでますか。
僕もそれはちょっと聞きたい。
それは聞きたい。
本当に合ってるのっていう。
もともとはだからその間伐したりとか、
はいはいはい、ね、
そうですね。もともとでまあどうしてもその山の整備 で、うん、で出てくる木を発電に回そうっていうのが根本、もともとの発想だったんですけど、はい、もうそれじゃ全然材木の量が足らんようになったので、今となっては
立派な木いっぱいあります
よ。今となってはそうなんです。もう製品になるかならんかギリギリのやつはみんなバイオマスに、うん、要は選別するのもお金がかかりませんが、だからもう中途半端、これはもう全部バイオマス流してしまえっていう状況が多分起こってる、う
ん、原子力発電と一緒じゃないですか。動いてしまったらもう動かし続けるためにどんどん、
そうそう、うん、
まあね、原子力発電みたいな
人
も、まあ、
違うけど、
まだにお金を押せるとも服は買えないけども、
あれ思ってた木材の量では、はい、想定量の発電ができなかったのかな。
あんまりそんな発表されてるんですか。
多分なんかね、僕が聞いたところによると、なかなか木が量は乾かないので、ちょっとやっぱ思ってたよりも何ですか、水分量が多い木を燃やしてしもとると、その思ってた材木の量で思ってた発電量が得られへんので、それでやっぱりもう想定量よりも多く集めてるというのがあるらしい。
バイオマス関係はもうやっぱ聞きかじりなんで、ちょっと
これはだから
本業の人いっぺん呼んでみやんと、あんまりおかしなこと言えやんなって正直思います。ただこれが川口君がね、前ポッドキャストやるまで川口君が言ってたのは、やっぱりその川口君もおっしゃったみたいに、木材として丸太を送るんやったら枝も払わなあかんし、
うん、
その剣着、長さをある程度に見計らって、うん、こういう長さに切ったら一番儲かるっていうような、その切り方をしないといけないし、まあそういうやっぱコストはかかるんですよね。
うん、
で、原木を一枚持ってって、はい、で、整理にかけてっていうのの時間もあるし、で、それやったら、もう枝も葉っぱも全部まとめて、チップになるように、うん、バイオマス発電用に持っていけば、その分の手間とかコストとかって動くから、
はい、
本当は木材としていけるようなやつでも持ってってるっていう話は言ってますね、うん、やっぱり、
はい、うん、でも逆に枝葉も全部バイオマスに回せるんで、うん、結局その山は綺麗になるって、その制御した後の山、うんが、やっぱりバイオマスのおかげで綺麗になっているというのも少しあるというところで、うん、枝葉まで持ってくれるというのが、
僕はてっきりあんだけ積んであるからよっぽど単価がいいんだろうなと勘違いしてたので、それこそさっきの大きい木で余った部分はそっちに回したら、その単純な話ではない
です。そこまでさすがに高くはない。
うん、
そこまで本当に高くなってしまうと、はい、僕らが製材するような丸太が1割2割じゃなくて、もっと今までの3倍も4倍分も多分そっちの方バイオマスの方に行っちゃうんで、そうすると僕ら商売本当にできなくなっちゃう状態になるからな。
製材したりとか、さっきのその枝打ちとか、そういう整備の金を全くかけ ずに、あのバイオマス持っていくと、かえってそっちの方がっていう、まあこれ根も葉もない嘘か分かりますけどそういうことを言ってる人がいたので、
うん、気によってやっぱりそうなんですか。
山をほったらかしにしといて、あのただバイオマスに持っていくだけっていうのは、山をそう整えたりとか下ろしたりとかね、そういう製材したりとか、
前にも
利回りがいいって
ちらっとちょっとその辺の似た話を、うん、このポッドキャストでやってたように、要は選別線でいいなら、
うん、
あのガンダムみたいなロボットが
バサバサバサバサバと、
あーわー悲しい話ですよ、それは
そう
だ
そうだ、
それはね、
でもそれでええんちゃうか、だからいわゆるね、うん、あのガンダムが初めて活躍するのは林業か話前にスキャスト入れてましたけど、
それって
だ、でもそれは基本的には一番こうなんていうか末端、一番その値段的には一番下の本当に燃やすしかないっていう使い方です。でそこからもう一つ上に行くとベニヤ板とか用の丸太になって、もう一つ上に行くと修正材用の丸太で、もう一つ上に僕らが普段使ってる無垢の一枚物とか一本物の木柱になってて、本当はだからそういう、まあ、カスケード状とか言ったりしますけど、ピラミッド状にいいものは、なるべくそのまま使う。で、そうじゃないものは、
形を変えて
使っていく。もしくは、そのいいものでも一回使った後、その、すぐに、なんですかこう、一回使っても、まあ、最後燃やせばいいやと。一回使って釘打ってとか腐ってとかしても、はい、最終的に燃やしたりとかできるやんっていう受け皿としても思います。それは本当は、
はい、
あれなんですよね。
そのこれも僕もちょっと聞いた話なんですけど、おじいちゃんっていうか自分が植えた杉の木とかをお孫さんが使うようなサイクルで木っていうのはできてるんだよって聞いたことがあるんですよ。それすごいいい話だなって思うんですけど、うん、それがガンダムみたいなのに切られたら本当にもう
悲しい
ですよね。悲しいですよね。それ冒涜に近いと思います。
え、佐賀さんはどうですか、それは。
うちですか、うん、でも現実うちもおじいさんが、はい、まあ、この世代僕らのために植えてくれた木が、まあ、ちょうど60年生、はい、70年生ぐらいになって、うん、要はもういわゆる切り旬を迎えてるんですよ、うん、で当時まあ何て言うんで、何年ぐらい前かな、まあ、例えば30年ぐらい前なんかは、うん、坂家はすごくなると、
うん、
こんなにあの地元で山しっかり持ってて、うん、おじいさんがちゃんと木を植えたから、うん、もう本当にもう人財産気づくんじゃないかと、うん、気づいたなみたいな話があったんですけど、うん、今となってはそれ道もないんですよね、山に。で道つけようにもよその人の山を越えていかないと自分の山にも行けないので、うん、なかなか行かれへんんですよね。で2年ぐらい前かな、ちょっとどうなというか見に行こうって見に行ったら、もう谷はずれて木は倒れて、それこそ、うん、ガンダムにバサバサバサってやられたような状況に、
やられたような
状況、
土砂崩れが起こって、やっぱり谷で、うん、でそれがもう本当にこんな感じで木が倒れて、
それは木が密集しすぎた部分ですか。
まあそれもありますね、はいはいはい。
干ばつ
で、干ばつなかなか手入れれなかったとか、うん、でやっぱり生木したら木って出さないとダメですよね、
うんうん、
大きな木はみんなこけているような状況で、うんうん、まあ、すごくそれって悲しい、ね、
うん、
でまあ川口さんなんかよく言いますけど、やっぱりこうそうやって子孫のためを思って一生懸命命がけであんな急な山に植林をして山を育てた人たちに恩返しをやっぱりするためには、うんうん、あの人はやっぱり林業をやってる者としては少しでも高い単価で、
うん、
売れるようにしたいっていう思いもあるし、うん、まあ僕らのように、まあ、直接そうやっておじいさんがそういうふうな思いでやってくれる、僕も子供の頃山見回りに行ったりとか連れてもらったことも経験があるんで、なんとかその 自分らの山の木を切って出すっていうのを、まあ、僕らの世代でもこれはやっとかんと、
うん、
もう結局は全部倒れて何の使い物もならなかったねっていうことになるのが一番やっぱり悲しいから、うん、そうなるとバイオマスにもいかへんすもん、
ね、それどころか雨降って崩れて木が流れてきて家壊れたら全く責任やとか言ったら
ダムカレーで、ね、土石流の原因だったりとかね、うん、そんなこともあるでしょ
うし、うん、
だからまあ、
うん、
それは本当にね常日頃それを考えながらなんとかその自分のところの山の木を出してやっぱ使えるようにしたいな、製材もやってるしね、
うん、
したいなっていう思いで、
うん、それ殺しに行くのは坂さんたちの会社の方が行くんですか、それともそれ山下さんみたいに頼むんですか。
もう山下さんに頼むしかないですね、今の状況ではでも無理ですね、道がないんでね、キャタピラですら入っていかないので、はい。
さっきの話で60年生の取り締めという話を聞いたんですけど、はい、120画の柱を作るのに内部から何年ぐらいかかるんですか、はい、
どんなもんですかね。でもそれ条件にもよるでしょうけど、それこそ
30年、
それでは無理ちゃいます。
それはそう、柱でしょ、
柱
ってこんなもんちゃうんですか。30、40年ぐらい
でまあまあいけるかな。
60年ちょっともう立派な針が
取れる、針が取れるぐらいですね。
270とか、
はいはいはい、30、まあそれぐらいです。でもそれちゃんと整備してないと無理ですよね。その
枝打ちしたりとか陥没したりとか、
はいはい、
30年って言ってもすごい長いです
よ、ね、
40年
柱一本、ひど世代なんですよね多分ね、それぐらい
ね、
ありがたいですよね。
少世代、2世代ぐらい、
2世代ぐらいですか、うん、そう。でもそういう山は特に僕らみたいな亀山とかって大きな山の下がドーンって持ってないところ、
うん、
まあ、個人でこういうふうにいっぱい持ってしょる山なんかはいっぱいそういう状況になってるところがあると思う、思うんですよ。とにかくね、断地化しないと道もつかなかったり、
うん、ありがとうございます
悲しい話でした。
いや悲しいです
か、はい、
でもそのさ、一番最初の方に言った方が竹原義理さんっていう、
うん、
ご高齢の建築家さんが、その志さんとか高谷さんとか、
うん、
いわゆる名木をたくさん使ってて、うん、はいはい、この家いくらするの、1億円ぐらいするんじゃないかとか思ってたんですけど、まあ実際する家もあると思うんですけど、うん、実際お会いして話を伺いしてると、うん、その材木屋さんが半端で持ってるこう木の行き場がないもんで、階段一段一段違うそういう木を使ったりとか、決してこう大きい木をそれ用に使ってとか、税の限りを尽くしてるわけじゃなくて、
はいはい、
いろいろ工夫をしてそれを作ってるっていうのが分かって、なんかそれも一つの答えなんじゃないかなっていう、うん、その最初の方のお話にあったんですけど、こうしないといけないっていうのを もう一つこう考えることでいっぱい可能性はあるんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うん
うん、そうだから、ちょっと太すぎる丸太が出るって話もありましたけど、それが使い道が見つかれば、うん、何の問題もなく行かせるし、はい、僕ら製材してる連中がその使い方を知らないので、本当は僕は理想的にはやっぱり今ある木、その時代その時の、まあ、僕ら木の話が木の話しますけども、木とか素材をどううまく使っていくかっていうことの方がやっぱ大事で、その何が何でも柱は三国じゃないとかやとかっていうのじゃなくて、やっぱそれに合わせたやっぱり使い道っていうのは変わってった方がいいんちゃうかと思うんですよね。その今言われたね、その名木みたいなやつが余ってて、まあ本当そうなんですよ。役場しその何つうの、床の間みたいなのがなくなっちゃったから、そこに使う名木の素晴らしい板なんかっていうの、まあ行き場なくなってるんですよ本当に。そう、値段がどんだけ安くても、
はい、
じゃあ安く1枚とかで多分出てるんですけど、買うかっつったら そういうテーブルが欲しい人がおらん、なかなか手出せないですよ。で、そんな痛いからして、じゃあね、3000、5000で買うかしたら、さすがにそんなに値段ってやっぱ売らない。売らないし、ね、どうかと思うから、それがあるんやったらこう使う。うん、こういう機会やったらこう使おうっていうね、そうなるべきやと思うんですよね。うん、だから、だから途中で言われた、今、山でどういう木があって、
はい、
っていう情報が、やっぱり出、うん、はい、なさすぎなのかなって気がしますよね。
うん、はい、
うん。逆に僕らもどういう風な料理の仕方ができるかっていうのも、うん、考えなあかんし、うん、考えてなさすぎるっていうのも両方。
はい、はい。誰かが答え出してくれるの待ってるかもしれない。待ってるような状況やよね。う
ん、で、答え出てきたらみんながそれに飛びつく。
飛びつくみたいな。それが財、いわゆる
財獄や。ザ財獄や。
っていう感じやな、
そうそうそう。
なんか。
答えは僕個別でいいんじゃないかな。なんかその、はい、さっきの信頼関係で、こんな気に出てきたけどどうみたいな。その個別じゃなくて包括的にこう進めると、今の CLT が話題になってるんですけど、一体いつまで僕は続くのかって思うんですけど、なんか無理があると思うんですよ、やっぱり。だから、うん、いや、山って人間と一緒で、ね、個性のある木一本一本個性があると思うので、うん、それをこう大きい法律で進めようとせずに、こう泣きあるけどどうみたいなのを、
うん
う
ん、ね、それをこう言える相手がなかなかね、材木屋さん、多分工務店さんっていうのは基本的にそういう特殊な材使ってくれないイメージがあるので、やっぱりまあ米田さんではやっぱり設計士さん、建築士さんに対して情報発信を、そういうまあ一般材以外のものに関しては、うん、そしたら、それこそ、いい使い方が生まれるかもしれないし。
うんうん、いや、僕は、そんな、いや、そんなこと言うと、何も利用をね、そんな、解決をしたことがないのであれですけど、でも。
いや、それでもね、やっぱ使ってみないことだよね。うん、どうなるかっていうのが、わかんない。そうそう、まあ、わかんないけど、誰も使わないですよね。
うん、合掌造りの屋根とか見てもやっぱりグネグネの木が、ね、
はいはいはい、
こう重なり合って、うん、木って本来そういうもので、で、かやぶきってどんな形にでも追従できるというか、まっすぐの鉄板吹こうと思ったらあれ厳しいかわからないけど、うん、かやぶきだからこう、うん、馴染んでとか、うん、やっぱり全部を工業製品で当てはめると無理が来ると思う。
うん、
工業製品悪いっていうわけじゃなくて、なんですけど、
うん、そうか、
木材を全部こう均一にすることに僕は、
うん、
無理があるんじゃないかなってちょっと思うんですけど、
うん、
いろんな制度的にも材料的にもね。
それはまあなんか見極めたいですよね、製材屋が、
うん、
いわゆる均一に品質を出さなあかん柱なら、
うん、
まあ、それをちゃんと気を見極めて、そういう製品を作って出せばいいし、そうでないものを結局どう使うかっていうところは、それこそ使い方をまあ考えるか、
う
ん、まあ、考えてもらえる人のところの場に持って行って料理をしてもらうような、
片っぽにね、触れすぎてる気がするんですよね。もう、その、寸分の狂いも許さないみたいな方向に、こう、行き過ぎてるっていうか、行き過ぎてるように僕らが感じてるだけなのかもしれないですけど、それはもしかしたら。でも、ね、それこそ工業製品にはない良さとかっていうのがあって、それは工業製品と同じように作られるべきじゃないじゃないですか。ね、かやぶき、かやぶきの絵なんかって。だから、こう、そのぬくるも許さない方にちょっと行き過ぎてるから、少しこっちへ触れ戻しがあって、っていうのもあっていいし、全部が全部それがいいとは思わないけども、両方あって。
両方そうですね。企画がないと流通は起こらないですからね。企画は企画で大事ですよ。その製材120とか105とか、その一つのモジュールっていうのは大事だけれども、そればっかりとらわれなくてもいいんじゃないかと思います。
そうですね。はい。まあ。 使う、結局使う人、うん、使う側がそれを選択すれば僕はいいかなと、
うん、
だからね、あの工業製品のような家がよく良ければそういう風な選択肢もあり、
素晴らしいですからね、実際、
はい、実際日本のハウスメーカーが建てる家とかっていうのはほんまに素晴らしい、
あの、あんな60階も70階の振動をいくつかをこう実験
して、ものすごい、あの素晴らしいものだったんです、本当に、ね、
世界にもそれを売って出てるぐらいなんでね、
うん、
それは素晴らしい、まあ、それを選ぶ人はそういうで、うん、でももうちょっとこう別にこうね、うん、若干こう狂ってもいいから、狂ってもいいからってあれですけど、
うん、
割れたり反ったり曲がっても若干そんなのはいいから、うん、自然のものを木にこう囲まれて暮らしたいという方はそういう選択肢があってもいいし、
だからといって危険なわけじゃないですからね、十分安全な建物は作れるので、実際あの60階も70階も一個一個試験はできないですけど、
ね、
だけれども、まあ、あの、はい、安全なものは十分できるので、
うん、
そこはこう信頼関係というかね、
それこそね、割れたその天然乾燥やからって言ってそのひびが入って、ね、これどうなのって言った時にちゃんと説明ができるかできないのか、ね、信頼がある人やったらそれはあのちょっと大丈夫、大丈夫って、これはこうこういう理由で大丈夫だよって話ができるけど、うん、そうじゃなかったらそれは取り替えますって取り替えるわけにいかないですからね、
そう
そのその施工してしばらく経ったやつが、
あの何回も言っちゃうんですけど、その竹原よしさんとお話をしてた時に、うん、竹原さん今大きい公共建築もいくつかやってて、
うん、
で結構こうあの障害を持たれてるお子さんの施設とかも、うん、あのたくさん作られてるんですよ、やっぱ木って手触りが良くて、
うん、
まあ、みんな喜ぶみたいなんですけど、でその竹原さんが言ってたことで印象的だったのが、あのまあ、木、あかね材は引き合いに出されてたんですけど、あかね材とか、まあ、そういう木の持つこう個性とか、まあ、シワとかヒビとか、
うん、
と、まあ、人間をこうなぞらえてお話されてたんですけど、まあ、その障害を持たれてる方たちが誰にこう手を引かれて一番喜ぶかっていうと、お年寄りのおばあさんにこう手を引かれるのが一番喜ぶらしいんですよ、
うん、
すっごいあの安心して喜んであの一緒にこう散歩行ったりするらしいんですけど、まあ、それと木っていうのは通じるものがあるんじゃないかっていうのを言われてて、だからそれぞれのそのまあ、木がね、味わい深い色になっていくとか、多少日々が入ってくるって、人間が年取って、そうやって、あの、味わい深い手になっていくのと、僕は一緒なんじゃないかなと、僕は思ってますね。
うんうん、
だから、フローリング傷がつくのが嫌っていう方ももちろんいると思うけれども、うん、僕は全然気にならなくて、むしろこう、家族がつけた、それは時代、あの、ね、歴史だと思って、愛着持ってやってるんで。ちゃんとどっちかが絶対いいとかどっちかが絶対悪いじゃなくて選択できたらいいんですよね、
うん、
はい、
それは思いますね、
そうですね、だから、うん、ね、合板が別に全部が全部悪い
そうそう
とも思わないけど、
いいメリットもあるし適材適所がある、
そうそうそう、でもそうじゃない選択肢もあるよっていうのね、
そうそう、
うん、今までちょっとやっぱりその時代的にそれを排除あまりにもしすぎてきたのかな、
そうそうそう、う
ん、適応は確かにしてて、
はい、
うん、本当にね、そういうのがよりだんだん一般的になってきたけど、はいはい、もっと一般的にやっぱなるとね、はい、僕らも嬉しいですよね、
そうですね、
他にご質問コーナーがあるんですか、
いやいやいやいや、まあ、いっぱいね、お聞きしたいことありますけど、木が高温乾燥剤になってテックっていうのは今までの時代で人工乾燥でガンガンに乾かしていくの、やっぱりその大壁と相性を良くするためにっていう部分が大きいですよね、
そうですね、まあ多分ね、動物を使いたくないんですみんな、工務店さんは、はい、だからあのちょっとでもやっぱりね、900とモジュールの中で廊下広く取りたいとか、うん、やっぱり動物するのに一手間かかるし、
うんはいうん、
だからいわゆるコスト を下げるための手段で、うん、高温乾燥、
時間割り
するための高温乾燥っていう、う
ん、手塩にかけた、かけて育てた森の山の木を高温乾燥っていうと良さが薄れる部分もあるんですかね。
もう完全に本質は薄れていく、ね、単なる工業製品の柱に近づけたようなものなんでね。
だけれども天然乾燥しようと思うと手間もかかるし、なかなか買い手もつかないという現実があるわけです。
多分柱材もほとんど天然乾燥材って流通もほぼやっぱりしてないと思いますし、
うん、針だと壁の中で囲っちゃわないから少々動いても大丈夫っていう、
僕らやってる建築は、はい、まあ見せてますけどね。はいはいはい。でもさすやっぱり新持ち材でどうしても、ね、はい、割れてくるので、はい、まあ、そこはやっぱりそれこそお客さん理解してもらえて使えないっていうところだと思います。ハニもだから高温乾燥やってるとこもドライングセットっていうかな、最初にコンとこう、うん、まあ、表面乾燥をかけといてから含水率を落とすようにすると、うん、高温乾燥じゃないけど、うん、表面は高温乾燥かかってたかな、はいはいはい、でもその割れたり狂いが来づらいっていうような、
表面高温乾燥かけちゃったらせっかくの風合いがまた死んじゃうんじゃないですか。
おっしゃる通りで、色も全然悪いし、色味はもうないですよね。うん、そういうものも結構だから流通してますね。だから、それも多分お客さんのニーズの中で、やっぱり木の家がいいとかっていうお客さんいますよね、はいはいはい。でも割れるの嫌だっていうお客さんがいらっしゃいますよね。だからそういうお客さんの時にはそういう材料を多分選択したり、たまにやっぱり普通に修正材の針が化粧で飛んでたり。するような建物もやっぱりあるので、うん、別にそれは悪くはないんですけど、
そうそう悪くない、風合いのこと以外のことを考えると、よく言われる高温乾燥で粘りがなくなるとか、その辺もこう、
はい、
緩和されますもんね。
そうそうそう、
さっきのその教えてもらった材料、
うん、はいはい、
そうですよね。
今まで初期の頃の高温乾燥材ってそれこそ粘りがないんでパキンって、いうイメージ、中まで炭化してる、こんなん本当にいいんかなっていう。
大工さん、ご高齢の大工さんたちはよくそうやって言われてましたね。
はいはい、
爪楊枝と一緒だ。
爪楊枝
と一緒だ。
ポチンってこう。
で、さっきの表面だけ乾かしてる材料は何材料？
ドライングセットをするって言うてますけどね。うちらではできないですけど、そういう施設やっぱり持ってるところなら。
そういう乾燥理論、基づいてやってるやつ
ですね。そうそうですね。うん、でもね、多分それってどこまで僕はその技術成熟してるかとかわからないんですけど、うん、たまに高温乾燥剤とか言ってやってるよって見に行ってこでも割れてしまれしてたりとかするのか見るんで、うん、それってでもどこまでその割れ合うような製品が作れるのかな、うん、まあ、割れだけのことで言うてね、言うと、まあ、どこまでそれにこだわって製品が作られてるのかちょっと僕の中ではまだよくわからないですが、使ったこともないんで、ちょっと会社としては、
うん、だ僕も完全に追いつけてはないですけど、僕の方が知ってる感じで言うと、まあ、ブドマリはいいよっていう、ブドマリは割れない率は普通の高温乾燥よりも高い、中温乾燥よりも普通のドライングセットした方が、
はいはい、
割れる確率は低い
っていう
ことであって、はい、逆に言うとそれ以上は言ってないんじゃないかな、
うん、
割れる確率、ブドマリっていうのは割れちゃったら製品にならないってことなんですか。
割れたやつは B 品扱い。
ああ、そう
ですね。そうですね。まあ多分割れたやつは、うん、割れたまま多分ほぼほぼ出荷して、まあ建築の胸上げの時にもう割れてるやんみたいな材料っていうのはほとんど多分、うん、ないので、だから出されへんのかな、うん、一般的には
多分行き先が違うだけです。
だから
そのハウスメーカー向けには割れてないものを選別して、
あ、
100本あったら そのうちの20本は割れてないやつが出るから、それはハードメーカーになると、
はい、
でそうじゃないやつは、多少割れてるやつは普通の全部1番とか工務店さんとか割れとってもいいっていう人に出す、
まあ別に強度には問題ない、
問題ないですね。でそれにはいかんような、本当にグズグズのやつになってしまったやつは B 剤として出すとかっていうような選別の仕方をしてるはずです、ね、
はいはい、そうだよね。まあ、じゃあドレインセットしてもやっぱり割れるやつは割れるということです
ね、うんうん、あと実際その守りが荒れてしまってるとかっていうお話をお聞きしますけど、
うん、
あのよく外材が流通したせいで市場が荒れてしまったっていうのはよく聞くじゃないですか、うん、今どうなんですかその辺って。
そんなことないんじゃないですか。
うーん
別に外材が入ってきたから市場が荒れたっていうのはなんかどうなんかな、必ずしもそうじゃない気もする。
じゃあどうして山がその製材されずに残ってしまってる
の。あの、ね、一言でなかなか言いにくい、まあ、言いにくいですけど、まあ、扱いやすかったじゃないですか外材が、安定した量も入ってくるし、うん、製品としても程度が良かったし、
特に岡崎に関しては、はい、多分 それは絶対ありますよね、多分ね、うん、まあ、日本の木材がそこを岡崎になるぐらい育ちきってなかった、
あ、そういう時代だったんですね、
はいはいはい、っていうのも時代背景もあるでしょうし、
若干そのところね、だって米松見てるとあの、うん、大体震災ですよね。で、杉ヒノキ、まあヒノキはまだですけど、杉の岡崎とか基本的に全部シーズン
だし。
だから、米松の方が多分もう、何十年もこうよく育っているというか、だいぶ太い、太さが全然違う。
違う。
で、木の特性っていうのもあるし。
そうだね。
乾きやすい、乾きやすいやつとか、
うん、で横に使った時は割れなさも強い、
はい、強いです、ね、まあ、強さもあるんですね、
新持ちと新サリのメリット、デメリットは
新持ちは、まあ、強い、強力には強いけども、割れやすい、
はい、
新サリは逆ですよね、まあ、弱いことないけども、新持ちに比べれば多少は弱いけども、割れは切りにくい、
うん、
乾燥もさせやすいとか、
曲がりやすそうな気がしますけど、
径が大きい木やったら曲がりは少なくなる、
うん、
ベイマスとか見てるとなんかね、これ直径1メーターぐらいあるんじゃうかみたいな、
あいや、
全然ある
ね、はいはいはい、
でもそんなんかとると寸法も安定しますし、
うんうん、
日本のでさすがにそこまで大きい木ってそうそうはないですかね、まだ
木なくなっちゃわないですか、米松の森が
米松はでも結構計画的に直輪してるんじゃないですか、
はい、と思いますよ、ね、
うん、
あのやっぱり国を挙げてやってますもんね、日本はそういうことしてないですよね、多分ね、
うん、
国を挙げてその木を育てることってしてない、向こうはね、海外は多分カナダとかあの北米なんかは特に国挙げてやってる、うん、ロシアなんかもそうかな、
ロシアとかもロシアとかどうなんですかね、なんか分かんない、まあ、ヨーロッパはそうやって聞きますよ、
ヨーロッパなんかもそうですね、うん、
あのそれこそマニアックな去年木造塾で講師に来ていただいた太田先生ってヨーロッパの木造建築の研究をされてても日本に一番じゃないかって言われてるんですけど、うん、ヨーロッパの西洋の方は石の建築だってよく例えられるけど、
はいはい、
結局最初は木造だったけど、はい、木がなくなってしまったので石になったっていう歴史みたいで、
あ、そうなんです、
で木が僕たちあって当たり前ですけど、これがそうじゃなくなったら寂しいですね、
うん、
あの木はあってもちゃんと製材したりとかその辺がね、 そう全部ベニヤになっちゃったりとか、
いや可能性はね
バイオマス
いちゃったりありますよ、ほんまのとこ
ね、うん、当たり前じゃないですよ
ね、うん、ね、僕らは生きてるかどうかわかんないですけど、例えば50年後ぐらいに製材所って天然記念物になってないからみたいな、うん、そうですね、なんかそんな予感は なくはない
博物館に置いてある
そうそうそう
台車とか
そうそうそうみんな修正材になってるってこと、
いやもう日本では製材所ってのはなくなってて、ああ全部国外から入ってくるみたいな、そうなったら本当に偉いことです、ね、まあ可能性ゼロじゃないんじゃないかなって気がする、
そうならないためには
ならないためには、ね、
製材気を使いましょう、
ね、製材所がちゃんと仕事として成り立つぐらいのね、
はい、はい、
落とせなあかんよ、
さっきの話で例えばこう割れがある100本のうちの 何本かは、うん、ハウスメーカーさん、あの少ない割れの少ないものはハウスメーカーさんで、うん、で残りはこう地場の工務店さんとかあの市場に流すとか、うん、その流れの中でやっぱり買い手からしたら心配になる部分はあると思うんですよ。なんでその割れが少ない方をわざわざそうすごくこうチェックが厳しいところはそっちに持ってって、うん、なんでうちはこうなのって、それ特にその建築やってる人だったら話は分かるけれども、もう一つ一番末端のちゃんと、うん、そのお施主さんですね、そこの人に対してあのきちんと製材所さんとか材木屋さんが何もやましいことなんか説明ができたらまたうまく流れていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、もし、まあ、説明がきちんとできたらハウスメーカーさんだからこれは言われがない、もうこっちだから少々あってもいいっていうことすら起こらないんじゃないかなと思うんですけど、うん、その化粧で見えるからそれ割れが少ないとかっていうのはまあ別の話で、だからそこをやっぱ現場を預かってる身なので、ゴム店とかね設計してプロの目からして木はこういうもんだってあの本当に問題ないんだっていうのを説明できる状況であってほしいです。
そうですね、ね、ちょっと話戻っちゃうと僕らがそれを説明あまりにもしてこなすぎたっていうのが、ね、大きいかもしれないし、そう今片方の方向に触れすぎてたのかなという、
はい、
はい、ということでですね、今回もねもう少しまた話続くんですけれども、この辺で一旦ちょっと切ろうと思います。なかなかね、さらに深掘り深掘りの話だったんじゃないかなと思います。なかなかねヨーロッパの建築は実は最初から石の建築じゃなかったんだよみたいな話とかねあったりして、まあそういう建築の歴史的な話とかですね、あるいは木材と工業化規格化の話であったりとかですね、この辺もなかなかこう資産に富むというかですね、考えさせられる話が多かったんじゃないかなと思います。次回はですね、その話少しもう少し続くんですけれども、あとするとですね、前回ちょっとだけ触れたんですけど、お便りをですね、いただいているのを、ずっと読んでなかったので、それを、お読みしてという感じになっていきますので、また次回もですね、お聞きいただければと思います。はい。でですね、番組の、紹介に行きます。番組へのコメントはですね、ツイッターからはハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方はですね、メールアットマーク、ウッドキャスト .jp ですね、mail アットマーク、ウッドキャスト .jp にお願いします。iTunes へのね、レビューもお待ちしております。どしどしレビューしてください。iTunes、もしくはね、ポッドキャストアプリからですね、woodcast.jp と検索して、ぜひぜひコメントを寄せてください。よろしくお願いします。Facebook ページも開設しています。Facebook のアカウントをお持ちの方は、woodcast.jp と検索してください。あと、ホームページですね、http://woodcast.jp にアクセスしてもらいますと、過去のアーカイブを参照できます。 コメント、メール、レビューとかはですね、番組で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ではですね、エンディングとなります。今回もですね、woodcast.jp をお聞きいただき、ありがとうございました。お送りしましたのは、私、山本と、坂さん、それとですね、建築家の米田さんの3人でお送りいたしました。それではですね、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。